背景ライジャパジ構成失礼しました。この配信では卒業生の8割が文字単価2を達成しているウェブライター講座ライジャパの講師である私から受講生にライジャパ受講生に向けてお話ししていきます。今日のテーマはライブ講義の反省です。ライブ講義の反省で、今日の1時半から久しぶりにライブ講義をやりました。で、テーマはブログじゃない、ポートフォリオを作ろうです。ポートフォリオをみんなで作ってみようです。で、なんでポートフォリオが重要なのか、ポートフォリオに何を書くべきなのかのワークをやって、で、後半は、じゃあ作ってみましょうっていうのでやりました。で、反省としては、まあ、まず良かったところからいくと、かなり参加型でやれたかなと思います。まず、まあ、あなたがウェブディレクターならどんなライターを雇いたいですかっていうのを全員に聞いて、で、それをまとめ直した。あと、ポートフォリオに書くべき内容も、その、全員に聞いて、全員で出してもらった答えを、ちょっと私の方で手直ししたもので、ポートフォリオを書いてもらったので、かなり、なんていうか、自分で考えた感があったはずです。てか実際そうしたんですけど。で、なんでそこは良かった。参加型の講義。ライブでやった意味がある講義にできたかなってのが良かったところです。で、反省点はちょっと喋りすぎたかなってとこです。で、これ私の中でなんですけど、ライブ講義やるからには参加してもらわないと意味ないと思ってて。で、その参加してもらう、参加してもらうための意識ってのが、私の喋りすぎないってことなんですよね。要は、私の喋った量と、受講生の喋った量が、同じ以下ってなんだ。私の方が喋る量少ないぐらいがいい講義だと思ってるんですよ。それは、それだけ受講生に話してもらったってことなんで。ただ今回は、私が多分7、3の7ぐらい喋りましたかね。なんで、もうちょっと声拾いつつやりたかったっていうのがあります。で、まあ、ただ時間、1時間半っていう短期でやったんで、まあ、しょうがないかなっていうのはあるんですけど、それでも、そうですね、もっともっと受講生に参加してもらう、私の喋りを極力減らす意識がいるなっていうのが今回の反省です。で、ついでに、今回やったやつですね。ライブ講義なんですけど、準備時間10分です。ポートフォリオに書くべき内容をバーって私の方で洗い出しておいただけ。で、あとは、まあ、ワークは用意してたっけ？まあ、それも、あれか、その10分で用意したか。こんなワークやって、あとは受講生の声拾って展開すればいいやっていうので、やったのが昨日の講義です。で、そう、準備してなかったけど出てきた発想というか、ってのが、あれですね。ポートフォリオと提案。どっちの方が単価高い案件取りやすいかで、です。どっちだと思いますか？参加された方はもうわかるかと思いますが。要は、自分から募集をかける場合と、ポートフォリオからライターを探す場合。これはクライアントの立場ですね。この二つの状況の違いは何でしょうか？もう一度整理すると、ライターを募集する方法って、まあ、大きく三つですかね。まず一個目が、紹介、知り合いに当たるなんですけど、まあ、これはちょっと今回話しとれるんで置いといて、残り二つです。残り二つ。ライターさんを見つける方法。で、一個が、募集をかけるです。で、これが、おそらく、皆さんがやられてる、提案ですよね。募集に対して提案するってやり方。なんで、募集をかけるが一個。で、もう一個が、こっちから探しに行くやり方です。要は、いいライターさんいないかなで、ポートフォリオを見て、このライターさんいいなって思って、連絡する。です。で、この募集をかける場合と、ポートフォリオをあさってライターさん見つける場合、この二つの状況はどう違うでしょうか？です。はい。 考えたい方はもっと一回止めて考えてみてください。で、答えとしては、これ、まんまライブ講義の中で出てきた答えなんですけど、というか、もう名出しでいいですね。小上さんから回答いただいた内容。まず募集をかける場合は、採用のステップがある。と。要は、なんだ。面談とか、あとテストライティングとかですね。採用のステップがあって、で、なんで時間に余裕がある場合ですと。で、かつ、いい人がいれば採用するぐらいのスタンスです。つまり、募集かけて、誰もいなければ採用しないって感じですね。これめっちゃいい答えだなって思いました。ありがとうございます、小上さん。で、もう一個、ポートフォリオからライター探す場合は、即戦力を求めてる。場合です。即戦力を求めてる。要は、余裕がない。数よりも質を求めてる場合って言い方をあれですけど。要は採用の先行のステップなんて踏んでないで、もう全部すっ飛ばして、この人にお願いしたいって人を探したい場合ですね。で、今言った二つの違いがありますと、募集をかけるときは数が欲しくて、先行ステップに時間かけられて、で、かつ、まあいい人いなければ別に採用しなくてもいいやって状況です。で、ポートフォリオからライターを見つけて、こっちから、クライアントの方が連絡するときってどんなときかというと、まあ、少人数です。多いか少ないかで言うと少ないです。すいません。で、即戦力を求めてますと。先行ステップとか、まあ、ほとんどすっ飛ばして、まあ、せいぜい面談ぐらいだけして、もうこの人雇いたいってライターを見つけたいです。これ、どっちの方が単価上げやすいと思いますか？募集とポートフォリオ。募集に応募するのと、ポートフォリオ経由で依頼が来るのと。で、圧倒的に、てか間違いなく後者です。で、後者の場合、クライアントがあなたのポートフォリオを見て、あなたに記事を依頼したいっていうスタンスです。しかも、危機迫ってる。時間ない。先行してる場合じゃない。ってケースです。なので、ポートフォリオ経由で来る案件っていうのは単価を上げやすくなります。で、だから、ポートフォリオないと、すごくもったいないです。です。で、今話したんですけど、これ全く準備しなかったんですよね。ライブ講義で話そうって。で、ただ、なんか講義中に、あ、このワークもやれるなって思ってやって、で、案の定というか、想定以上にいい答えが出てきて、すごく私自身も学びになりました。です。で、まあ、あとは、ここからはほぼ私の独り言なんですが、やっぱライブ講義やるといいっすね。自分の理解がめっちゃ深まるなって思いました。本当に最強というか、一番ベストな流れは、ライブ講義やる。で、その後記事を書く。ですね。で、記事を書いて、なんだ、流れとかをより綺麗にして上で、動画講義を撮る。ってやると、もう絶対間違いなくいい講義ができる。で、ただまあライブ講義は、今日やってまた思ったのが、負担が大きいってことですね。まず、時間の制約がありますし、あと、なんだ、めっちゃ疲れる。今回1時半から3時で1時間半だけだったんですけど、もうなんかもう、凄まじく疲れました。脳みそフル回転というか。記事書くときとはまた違う脳みそがギュルンギュルン回ってる感じですね。ライブ講義中。でもそのおかげで、なんかやっぱ普通に記事書いてるときには思いつかないとか、講義の準備してるときには思いつかないというようなことも思いついたりするんで、やっぱライブ講義はいいなって思いました。です。なんで、今回参加できなかった方は、ぜひまた別の機会にご参加ください。で、今回の内容をもとに、ジャパココンテンツ作る予定ですので、ポートフォリオの重要性と作り方について、ジャパコとライターが喋るコンテンツですね。なんで、参加できなかった方は、今回のやつはもう一回はやれませんので、それを見ていただければと思います。で、またコメント返し忘れてましたね。書きたいように書くではなく人に合わせましょう的な配信、昨日ですね。で、愛さんからの返信です。ウェブライターの仕事は相手に合わせること、その通りですね。過去のネットの情報だけでなく、クライアントの情報やメディア状況、また意図や思いなど形にないものを汲み取ることも必要だとよく分かりました。そうですね。形にないものこそ汲み取るのが重要ですね。思いの部分とかってもう絶対チャット GPT には汲み取れないですからね。で、周りに流されず、 あ、で、かつあれですよ。感情を動かさないと人は動かないので、です。まあいいや、これすぐ長くなっちゃうから、これでやります。で、周りに流されず、自分のペースを貫ける心の強さを持ちつつ、相手に合わせて的確な状況判断ができる論理的思考力と想像力があれば、と分かっているものの、どちらも全然できておらず、落ち込んだり反省する毎日です。いや、この二つ持ってたら最強っすね。自分のペース貫ける心の強さを持ちつつ、柔軟な臨機応変な対応。この二つは、ちょっと矛盾しますよね。多分自分のペース貫けば貫くほど、普通頑固になって融通きかなくなりますし、臨機応変になりすぎちゃうと、自分のペースも何もなくなっちゃいますし、周りに流されやすくなりますし。そうですね。この二つは難しいっすよ。まあ、ただ身につけやすい方は多分論理的思考力の方かもしれない。どっちかというと。多分、心の強さってのは、論理的思考力以上になかなか身につかない気がします。そうですね。なんで、焦らずやっていくしかないかもしれないですね。で、多分これ練習してできるものじゃなくて、積み上げて積み上げて積み上げて、ある時、なんか、ある時とかじゃないな。なんか気づいたらでもないな。ちょっとずつできていく以外に道がない二つな気がしますね。心の強さと論理的思考力って。です。なので、今できてないことに落ち込んだり反省す、まあ、反省は必要ですけど、落ち込む必要はないですよ。まあ落ち込みますけどね、私も。あ、まだ周りに流されちまった、みたいな。で、仕事をする上で、まずは相手の状況を知り、少なくとも無駄に相手の時間を奪わないこと。今日心に引き刻んだ反省点です。ありがとうございます。で、あれですかね。依頼してた作業のこと、もう、関係ありますかね。あれは別に全然気にしなくていいですよ。私の勘違いもあったんで。です。ということで、で、あとあれですね、思い出したんで話すと、時間の制約なんですけど、今日私午前中フットサル行ってたんですよ。で、10時半から12時半まで、土砂降りの雨の中フットサルして、で、1時前に家着いて、シャワー浴びて、1時15分ぐらいにライブ講義のスタンバイして、で、半からライブ講義したって感じですね。まあ楽しかったですけど、そう、時間が、縛りがあるってやっぱ、なんだ、ウェブライターの仕事に慣れちゃう、のスタイルに慣れちゃうと、何時からなんかがあるって、ちょっと嫌っすよね。そう、なんで、ハイリスクハイリターン、ライブ講義ハイリスクハイリターンだなと思いました。です。では、今日はもう終わりですかね。もうすぐ5時ですね。私は5時半には仕事を終えるんで、もう間もなく終わります。ということで、今日のライブ講義の反省でした。では、今日も明日も頑張っていきましょう。以上、ジャパソンでした。